さあご一緒にこの今読んだ御言葉から考えていきたいと思いますが、数週間前になるかと思いますが、8章をご一緒に読んだ時に3人の方の癒しをご一緒に見たのを覚えていますでしょうか。山上の説教を終えられ、山の上から山の下に降りてきたイエス様が、そこに出会った3組の方々の病を癒されました。サラートと重い皮膚病に侵された人にイエス様は触れ、病に苦しむ異邦人の百人隊長のしもべのために行って彼を治そうとそこに向かわれ、そして最後はペテロの姑の手をイエス様が触れられ、その高熱から癒されたように、この3人の癒しの出来事をご一緒に見ました。まあ、その時には 山の上から、山上から山の下にイエス様が降りられるように、もしくはもっと天から地へとキリストが降りられたように、イエス様は私たちの生活の生活の中にあるさまざまな境界線と呼ばれるような、その線を踏み越えて人々に届き、寄り添い、救いをもたらす、そんなお方であるということをお話ししましたが、覚えていますでしょうか。実を言ってますと、今日も同じく3名の癒しの出来事が今読んだ箇条には記されていました。そして今日はその3人から何を考えていきたいかというと、8章ではイエス様が境界線を踏み越えて私たちのところに来られたということを考えましたが、今度は逆です。私たちがそのイエス・キリストに近づくということはどういうことなのか、この3人の姿から考えていきたいと思っています。さあ、1つ目の、ケースから見ていきたいと思いますが、ここに街道司と呼ばれる人が出てきます。多分古い訳の聖書を持たれている方は街道管理人と書かれているかと思います。街道管理人と書いてありますと、マンションの管理人のように、なんかお掃除を、街道のお掃除をしているようなイメージを抱いてしまうので、あえて新しい訳では街道司と、訳を変えたという話を、聞いたことがあります。そして下の注訳には、この司とは指導者であるとも、書かれていますように、まあ、その地域地域にあった、神殿の代わりに礼拝所、街道、まあ、シナゴーグと呼ばれる礼拝所を司る人がこの街道司であり、まあ、きっと私たちに置き換えるならば、まあ、教会、私のような教会の牧師のような人であったわけです。まあ、すなわち牧師であるならば、聖書のことを勉強するように、彼もユダヤ教のその律法、旧約聖書を学び、それを皆さんと分かち合うことのできる知識、またさまざまな経験の備わった、まあ、ある意味地域の指導者のような人だったわけです。そんな街道司がイエスのところに来られます。私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返ります。とても悲しい知らせです。彼の娘が病でしょうか、死んでしまった。必死な思いでイエスのところに街道司はやってくるわけです。彼はきっとイエスがさまざまな奇跡をされていたということを耳にしていたのでしょう。噂でイエスという方ならば病を癒すことができる、そんなことを聞いていたのかもしれません。とにかく彼にとっては一刻も争う思いで、今なら何とかなるかもしれない、そうイエスの前に助けを求めてやってくるわけです。そんな街道司の願いにイエスは応じ、彼の家に向かいます。23-24節、イエスは街道司の家に着き、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て、出て行きなさい、その少女は死んだのではなく眠っているのですと言われた。人々はイエスを嘲笑った。笛吹く者 騒いでいるものとは何かと思いますが、その当時のユダヤ教の葬儀にはどんなに貧しくても最低2人の笛吹き、どんな笛を吹いていたのか分かりませんが、またあと泣き女と呼ばれる、まあ本当にその悲しみを表現するような人たちが雇われていたのが習慣だったと言われています。まあ私たちは中近東の方々の本当にその悲しむその表現の仕方というのはまた違うものがありますが、そのような人たちがそこに集まっていて悲しみを表していたわけなんです。なぜなら彼の娘は亡くなったからです。しかしイエスはそこに来てそんな娘のことを眠っているというわけです。ですから周りの人は何をこの人は言っているのだと嘲笑い、イエスを疑うわけですが、イエスが彼の家に入りその娘の手を取ると彼女は起き上がったと、力生き返った奇跡がここで表されているわけです。ただここで確認しておきたいことは、街道司がイエスの前に来られたということなんです。先ほどもお話ししたように街道司とは用務員のような管理人ではなくて、街道を司る牧師のような指導者の立場であります。ですからどちらかというとユダヤ人の中ではパリサイ人や律法学者というような律法に忠実に歩む保守的な立場の人側であったわけです。しかし今日は読みませんでしたが、18節の少し前を見ますと、イエス様のところに疑問を持ってやってきたヨハネの弟子たちの様子が書かれています。それはどのような疑問かというと、ユダヤ人であるならば週に確か1回か2回必ず断食をする、それが敬虔なユダヤ人だったら当たり前の、行動であったわけですが、イエスの弟子たちはどうやらしていないと、それはどういうことなのかと弟子たちの先生であるイエスのところに来て尋ねているように、イエスはそれまでの伝統を打ち破るような新しい教えをされている、まさに保守的な立場な人とは逆の立場な人だったわけです。ですからパリサイ人律法学者たちはイエスに対してだんだん反感、イライラを募らしているわけです。そんなイエスに街道司が近寄るということは、周りの人から見て彼自身の立場に影響が及んでもおかしくないということなんです。すなわち彼は必死にイエスの前に来ていますが、街道司がこのイエスという新しく起こっている指導者のもとに行くということは当たり前のことではなかった。むしろ彼にとってはある意味決断のいることだったのではないかと思うわけなんです。いいですか。これが一つ目、街道司がイエスの前に行きました。そして面白いことに、この街道司のお話の真ん中にもう一つのお話が挿入されているんです。それが今日見ていく二人目の癒しです。街道司によって助けを願われ、その家に向かっている途中です。20節、すると見よ、12年の間長血を患っている女の人がイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。まあ、長血という病は、まあ、婦人特有の病気であり、12年間もそのような病に苦しんでいた女性でした。きっとその病から来る痛み苦しみは十分にあったことでしょう。しかしそれ以上に旧約聖書にはこの血には関係する病というものは汚れたものとみなされる、そんな規定が書かれているわけなんです。 そして汚れている人は人との接触をしてはいけない。ですから彼女は12年間病に苦しめたと同時に地域社会から隔離されて人と触れ合うことのできない、そんな孤独を経験していた女性でもありました。しかも同じ箇所がマルコの福音書にも書かれていますが、もう少し詳しく書かれてあり、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。そんな彼女の病をいいことに、その当時のその地域にいた医者から、彼女はきっとひどい目に遭わされていたということは、お金を、騙されているかのようにどんどん費やされ、そして全てを使い果たしてしまった。病による苦しみ、律法による隔離される孤独、そして医者からも騙され、全てを奪い取られてしまう、そんな心の痛みを散々経験したのがこの女性であったと思うわけです。そんな彼女です。そんな彼女がイエスが近くに来られたということを彼女も耳にしたのでしょう。大きな決断をするんです。なぜなら彼女は人とは触れてはいけないという律法の規定があったわけです。ですから大勢イエスの前に群衆を取り巻くその中に出て行くということは、彼女にとってはとてもとても勇気のいることであったわけなんです。しかもペテロの姑のお話の時覚えてるでしょうか。男性女性、その当時は異性が触れ合うということはなかなか普通の公共の場ではしなかった。そんな彼女が群衆の中に入っていき、しかも異性である男性のイエスの衣に触れようとするわけなんです。21節に、この方に触れ、衣に触れさえすれば私は救われると心の内で考えたからである。心の内で考えた。きっと彼女はイエスの前に街道司のように大胆に出て行って、私を助けてくださいと、直してくださいと頼む勇気はなかったのでしょう。とにかくそっとでも近づいて触れさえすればなんとかなる、そんな期待を持ってイエスに向かうわけなんです。そして22節、イエスは振り向いて彼女を見て言われた、娘よ、しっかりしなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとその時から彼女は癒された。そっとイエスに近づいたつもりが、イエスに気づかれ振り向かれるのです。イエスは彼女に話しかけ、彼女のその信仰のゆえにその病が癒されたということを宣言するわけですが、ここにもまた一人そのような病や律法やさまざまなハードルを乗り越え、大胆にイエスに近づいていた人物がいました。そして最後のケースは2人の目の見えない人たちです。27節、イエスがそこから進んでいくと、目の見えない2人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。今度はこの2人の方々の大胆な信仰を見ていきたいと思いますが、まずは彼らはダビデの子とイエスのことを呼んでいるということなんです。ダビデの子というこの呼び方ですが、旧約聖書においてイスラエルのメシア、救い主はダビデ王の子孫から誕生するという予言、約束がずっとされてきました。ですからその当時の人たちは、自分たちに与えられるメシア、救い主、彼らを解放してくれる存在はダビデの子という、呼び方を持って そのメシアを呼んでいたそうなんです。ですからこの二人はダビデの子よと叫んでいる時点でイエスが彼らの救い主メシアであるということを認め、人がいるところでも構わず大胆に叫びイエスに助けを求めているわけなんです。そしてさらに見ていきますと28節でイエスに叫びながらついてくるこの2人に対してもイエスは応答されるのです。イエスは私にそれができるのと信じるのか、私にそれができると信じるのか、彼らに尋ねるわけです。そして彼らはなおさら鮮明に応答します。はい主よ、はい主よ。そしてその信仰をご覧になられたイエス様は彼らの目を触ってあなた方の信仰の通りになれと言われ、彼らの目が開かれ癒されたわけなんです。いいですか、今日見た3組の人たち、イエスを信じ大胆に近づいていった人たちの姿が記されているわけです。イエスに近づき、イエスならば癒してくださると信じる信仰です。皆さんは人に何か願いお願いしたり頼むということが、得意でしょうか。と言いますのも、私は本当にその人に何か頼むということが苦手なんです。まあきっと臆病という性格、また心配性というものもあるし、基本人に何かお願いするんだったら自分でやってしまった方がよっぽど気が楽だと、思う、そのような、傾向がありますので、あまり物事を頼むということは得意ではありません。もしかしたら皆さんの中にもそのような思い、同じように思っている方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ違うように思っている方もいるかもしれませんが、まあこれは性格もあるかもしれません。またこの日本人またはアジア特有の国民性というものもあるのかもしれません。と言いますのも、私が進学校で勉強していた時、まあいろいろな国からの留学生が集まっていた進学校でした。そこに、まあ、私の記憶に残っているのはあるアフリカからの、新学生、留学生でしたが、私たち日本人を含めアジアからの留学生というのはやはりどちらかというと控えめな方なんですね。そしてどちらかというとシャイでありますが、またアフリカはまたアフリカで場所が違い、全然変わってくるんです。まあ、私たち、まあ、私とは違い、その留学生は、まあ、彼の個性もあるのか、またその国民性なのかよく分かりませんが、全く空気を読まない性格で、もう何か困りがあれば知ってる人だろうが知らない人だろうがもうすぐに助けを求めてくる。例えば授業に座って教科書忘れてると、私全然仲良くないのに酒井貸してくれと平気で言ってくる。そしてまた教授に対してももう平気で手を挙げて、全く空気の読まないような質問を平気でできるんです。反対に私なんかはもう教授という名前だけで恐れてしまって、聞きたいことがいっぱいあるにもかかわらず、私なんか聞けないなと消極的になってしまう、その違いを見ていたときに、はあ、そんな大胆な性格に自分も少しでも慣れたら楽なのになと羨ましく思ったものも、思ったことがあるわけなんです。まあ、この違いというものもあり、誰もが大胆にその願ったり歩み出たりできないわけです。聖書を見てみますと、面白いことにイエスの弟子たちの中にも様々な性格な弟子がいるわけなんです。まあ、空気の読まない弟子の代表格といったらペテロじゃないのかなと思いますが、まあ、彼はお調子者というか、まあ、ある意味よく言うならば大胆積極的な性格で、弟子の中でも彼が真っ先にあなたはキリストですと告白した弟子でした。 まあ、そのようなペテロもいれば、トマスという弟子のようにとても慎重で疑い深い、そんな弟子もいました。きっとトマスからしたら、ペテロのように何でも積極的にしている大胆な彼の信仰の姿は、トマスにはなかなか見せることはできなかったでしょう。まあ、その一つのお話として、まあ、皆さん有名なお話でご存知かと思いますが、十字架にイエス様がかけられ、そして3日目によみがえり復活した後に弟子たちの前に姿を現されるわけです。しかしなぜかこのトマスという弟子だけはその場に居合わせることができず、イエスに出会った弟子たちが、おいトマス、私たちは復活され、よみがえられた主イエス様に出会ったというわけですが、トマスはそれでも信じなかったわけなんです。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。自分の目で見なければ信じられない、そんな疑い深い性格のトマスでした。しかしその後、トマスの前にもイエス様が現れ、トマスにその手の脇腹の傷を見せ、私の手を見て、そして私の脇腹に手を入れなさいトマスと言われるわけです。しかしそこでトマスはこう言ってるんです。私の主、私の神よ、私の主、私の神よ。実を言いますと、ペテロはあなたはキリストです、まあヘブル語にするとメシア、あなたはメシアですと告白していますが、弟子の数ある弟子の中でトマスが最初なんです。イエス様のことを神と告白しているわけなんです。実はこれはトマスのとても大胆なイエスに対する告白であったわけなんです。私たちの主イエス様は境界線を越えて、上から下、天から地へと私たちのところに来てくださり、私たちに近づいてくださり、私たちに寄り添ってくださり、手を差し伸ばしてくださるお方であります。そんな様子が黙示録には有名な箇所、3章20節にこのように書かれてあります。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まさにイエス様はその私たちの心のドアの戸を叩くためにそこまで来てくださり、ノックしてくださる、叩いてくださるのです。いつも私たちに近寄ってくださるのは、実を言うとイエス様の方なんです。イエス様の方から、イエスキリストの方から私たちに近づき、私たちの心のドアをノックしてくださる。まさに私たちとイエスとの間の距離を100歩あるとするならば、イエス様ご自身がむしろ99歩は近寄ってきてくださる。しかしこの箇所にもあるように、そのドアをノックしますが、そのドアを押し開けて、勝手に開けて私たちの中に入ってくることはしないんです。イエスは叩きはするものの、そのドアを私たちが開ける、まさに呼びかけに応答し、信仰を持って開けること、すなわち99歩はイエスが近づくが、私たちからの一歩を待っておられる。これが私たちが、私たちに近づいてくださるイエスに対する応答ではないでしょうか。もちろん私たちはそれぞれユニークに作られた存在、さまざまな文化の背景や性格や個性がある、それは当たり前です。イエス様が弟子たちにどのように接しられたか思い出してください。ペテロには ペテロに会うようにイエス様は接しられているのです。疑い深いトマスに会うように接しられているわけなんです。イエス様は私たちそれぞれその個性や性格に合った形で心のドアを叩き、私たちに近づいてきてくださっている。しかし私たちは私たちで、そんなイエス様に対して今まで私たちの中で培われてきた伝統や文化、価値観などを時に乗り越えてイエス様に近づくという一歩、もしかしたら今まで経験してきた痛みや苦しみ、悲しみ、恐れなどをイエスに対する信仰によって乗り越え、イエスの衣のふささえ触れることができればといった思いで近づこうとするその勇気、二人の目の見えない人がイエスのことをダビデのことを叫び、または弟子のペテロがあなたはキリストですと告白し、またトマスが私の主、私の神よと宣言したように、信仰を持って私たちの主であられ、キリストであられ、神であられるイエス様を大胆に呼び求める私たちの信仰による応答が必要なのではないでしょうか。もちろん私たちの主イエス様は私たちに、あなたに近づいてくださる主であります。しかしイエス様は近づくだけではなく、私たちからの信仰による応答を求め待っておられるのです。私たちから信仰を持って一歩を踏み出す、そのことをイエスは心から喜び、そして私たちのそのような信仰に対してイエスは憐れみを持って豊かに臨んでくださり、その御業を表してくださるわけなんです。私たちにその豊かな憐れみを持って近づいてくださる私たちの主イエスキリストに、私たちもぜひ大胆に勇気を持って信仰を持って応答し、はい主よと信仰を持って近づいてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。